Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、さまざまな視点から福祉についてお話ししていただきます。前回前々回と引き続きですね、ゲスト詩人で NPO 法人ココルーム代表理事の上田かなよさんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ココルームの、お話から、釜ヶ崎という町のお話から、詩人としていろんな体験をされてきたお話ししていただきました。で、改めて、このグロー、生きることが光になるという、番組の、一つの背景になっている糸賀和夫さんという、日本の、障害者福祉の歴史を作られた、方の、書籍とかですね、いろんな活動の話を事前に上田さんにもこうちょっと触れていただいているんですけども、今ちょっと目の前にね、糸賀和夫さんの、著書が置かれているんですけども、何かこう糸賀和夫さんのことを知ってみて、率直にこうどうでした、気になるところとかありましたか。
いや、糸賀さん素晴らしい方ですよね。会いたかった、本当に。
生誕100年になんかこう、蘇りが起こるかもしれないですけどね、来年。
いや、すっごい大事なことを簡単な言葉でおっしゃってますよね。
そうですよね、とても平明に、ただなんかこう強調するところっていうのはすごくグッと入ってくるような、言葉で講演とかされてるんだなって思いますよね、読むと。
いや、素晴らしい。
なんか実際そのとても幅広く福祉っていうね、ことの話を、この例えば最後の講演の、本とかでもされてると思うんですけども、ちょっと気になった箇所とかってありました？
これね、線を引っ張ってるんですよ、この部分です。
糸賀和夫さんの、最後の講義の愛と共感の教育を今ちょっとね、目の前にあるんですけども、
この一行ですね、人間である、人間と人間との関係が人間を形成していくというようなね、まさにこの人間が人と人の間だって書くことをね、おっしゃってるんですよね。で、つまり福祉っていうのが別にそのね、お世話する人、される人、支援する人、される人ではなくて、人間と人間の関係なんだっていうことを本当に言ってらっしゃいますよね。これは素晴らしい。
かなさんのね、これまでの上田さんの活動をね、されてきた立場で、今のその人間が人間をっていう風に関係性を作っていくって話っていうのが、いろんなところでつながってらっしゃると思うんですけども、実際今例えば支援するされるっていう風なことで言うと、例えば前回ワークショップの話していただきましたけども、自分もこう元気になるみたいな、そのワークショップに参加された方も当然変化が訪れるけど、その様子を見ていっぱい学ぶことがあるみたいな、そういうことってやっぱ日々とってもこう多いんじゃないかなと思うんですけども、今ココルームの、で日々釜ヶ崎の日常も過ごされていて、何かそういう、何でしょう、一方的なこう一つの型にはまった関係じゃないような時が、その時々生まれると思うんですけども、なんかこう どうですか、そういうふうにこう自分が今助けられてるなとか、逆にその自分が何か場を作ってやってることをがあるけども、自分も何かを得て助けられてるなって思うような瞬間とかって、
いや、もうしょっちゅうですよね。ともかく皆さんその釜ヶ崎でこう喫茶店みたいな場をして居場所を作ってっていうふうな話だと、 もうなんでそんなことをするんですかっていうか、うん、支援してどされてすごいですねっていうふうにこう思い込まれるんだけれども、
あ、なるほど、すごいことするなというふうに ね、う
ん、ね、
う
ん、いやいやと思って、うん、ここでどんだけ面白いことを味合わせてもらって、うん、ね、学んでるかってねって思うとですね、うん、いや違うんですよって言っても、ね、うん、でもなかなか分かってもらえないんですね、うん、本当に人は一人では生きられなくて、うん、それがね、お金があってもなくても何かその困難な状況にあってもなくても、うん、一人では生きられないわけで、うん、その関わり合ってるっていうところにこの、ね、人間であるこう生きてることの面白さっていうのがあるから、うん、そこをどう関わり合い表し合えるかかなと思ってるんですね、うん、
はい、
でここで大事なのが表すっていうことで、うん、やっぱりね、そりゃついつい固定化しがちなんですよ、うん、関係っていうのは、うん、もうでもそこで一緒に何かものを作ったり、うん、表されるとですね、うん、面白くてほぐれる、うん、ハッとしてほぐれる、実はこんなことを思ってたのとか分かるとかね、そのハッとするところが大事で、
うん、
でもその表し合える関係がないっていうことがすごい実は致命的にしんどいことなんだよね。
なるほど、うん、ココルームの活動、僕もその10年前、立ち上がった時、ぐらいから、まあ、現場にも関わらせていただいたんですけども、今その互いを、うん、なんて言うんでしょうね、こうまあ表し合ってほぐし合ってっていうふうなことと、そのさっきの支援するとかされるっていうふうな関係性がどんどんどんどん日々変化していくみたいなことを僕はすごく感じたのは、
うん、
結びっていうねプロジェクト、はいはい、がまああったんですね。でその生活保護をまあ受けている、おじいちゃんたちが、うん、まあ6人とか7人とかのメンバーがですね、紙芝居劇、はい、
劇
を、するっていうプロジェクトがあって、そこにまあ、ココルームも関わったりとか、うん、いろんなアーティストが関わったりとか、いろんなその福祉の関係者が関わったりとか、鎌ヶ崎の町の人たちが関わったりとかして、うん、なんかこう、みんなが、なんて言うんでしょうね、関わったことによって、お互いが成長していくというかね、
そう、
ような場が生まれてたと思うんですけど、ちょっとその結びのこととか、うんうん、上田さんの方から紹介してもらえたらなと思って、
はい、はいはい。紙芝居劇結びっていうグループは、ま、野宿だったりとか、リストラなんかがあったりとかして、こう、鎌ヶ崎にいらっしゃったおじさんたちが、ま、生活保護を受けながら、うん、ま、地域に根ざした活動をっていうことで、紙芝居の劇を始めた。で、この活動を、ま、一旦ですね、お世話している団体が、ちょっといなくなった時に、続けたいと思って相談に見えたんですね。それがココルームに相談に見えられて、でその時私はココルームの中で、その、結びさんをの事業をするんではなくて、地域の中で結びさんが自律的に活動できることが大事なんじゃないかなと思ったんですね。で、福祉の、ことをちょうど、勉強していた友人がパッチワーク理論っていうのを教えてくれて、
パッチワーク理論、
そう、うん、まあ、こう一つの関係だけにこう依拠するんではなくて、うん、いろんな関係があるパッチワークみたいな福祉のがいいんだっていう考え方なんですね、うんうん、で結びにもこのパッチワーク理論が当てはまるはずだと思って、うん、地域のいろんな人たち、このおじさんはこの店のおじさんと話ができるとか、うんうん、いろんなそういう関係をこう小さい関係をいっぱいこう紡いでいくような活動がいいんじゃないかと思ったんですね。うん、で、そのために、こう、なんていうか走り回った、
うん。
で、おじさんたちは紙芝居の劇をすると、それを見た人たちが、もうびっくりするんですね。
うん、
こう、よぼよぼのおじちゃんが。
いや、本当にびっくりしますよね。
間違えながら、うん、でもなんかめっちゃ面白い。うん、この声、
うん、
ね、その仕草。人ってすごいなっていうことを見た人がびっくりしながら拍手をしていて、うん、その拍手を受けておじいさんがまた元気になるって、この励まし合ってる循環が、もうまさにそのパッチワーク理論をまさに広げていくっていうのがあって、いろんなことが起こるんだなと、人が関わり合うということで、っていうのが、まあ、結びの事例を通して学んだことなんですね。
なるほど。まあ、それ結びの活動が、まあ、広がっていくにつれて、やっぱりその、 まあ、実際結びをずっと支え続けている、うん、まあ、マネージャーの方であるとか、はい、まあ、その地域の方であるとかっていうふうなところが、まあ、僕自身が今上田さんのテーマにされている、うん、まあ、表現と、まあ、自立、うん、そして仕事と社会っていうね、まあ、ことを、まあ、先ほどの結びっていうプロジェクトっていうのはすごいこう表してますよね、
うん
うん、あの表現をする表すっていうことによってそこにやっぱり人が何かを、その存在みたいなものを心から感じてそしてそこで集まってくるんだけどもあのただ連帯するだけじゃなくてまたその一人に帰った時に、うん、自分自身がしっかりと生きていくために自立していって、うんうん、っていう関係性がこうお互いできていってまた関係してまた一人になってみたいなことを、う
んうん 繰
り返していく、うん、だからあのココルームの活動とか上田さんのその詩人のとしてずっとやってこられてる活動っていうのは僕はすごい今思ったのはなんかこうただその誰かが集ってるっていうだけじゃなくて一人に帰る時間うんそしてまた一人になった時にどういうふうに自分の生きていくっていうか生を受け止めてやっていけるかってことをもう一回考え直せるなんかそしてまた集まったりとかしてっていうふうなことをずっと繰り返してる感じがするんですで、
う
ん、僕はその一人で受け止めるときに同時にやっぱり自分にとってまあ寄り添っていくものとして言葉っていうのがひょっとしたら言葉をまあ上田さん自身の言葉を友達にするっていうふうなね、うん、話とかも以前聞いてたんですけども、うん、なんかそういうところで、また言葉を味方につけて、またそのことによって、人にも影響を与えたりと関係性作って一人に戻る、うん。なんかそういうサイクル、うん、うん、みたいなことを感じるんですけども。
そうなのね、うん。例えば、困ったこととかあった時に、どうしたら乗り越えられるかなと思ったら、
うん、
新しい言葉を見つけることなのね。
うん。
うん言葉見つけるだけで乗り越えられるから不思議よね
新しい言葉を見つけると乗り越えられる、
うん、
そうかなるほどどんな感じなんでしょう新しい言葉っていうのは
まあその、まあ、こう言葉なんだよ、うん、言葉なんだけど
まさになんか、うん、例えばこう言い古されてるような別にいつもよくある言葉でも見え方が変わるとか、
う
ん、全然違う言葉として発見してしまうみたいなことも含めてですよね、うん、それ
そう例えば私その10年前に詩人として、うん仕事作るのだ、うん、そんなことどうしていいか分かんないわけ、
うん、
でその時に見つけた言葉はいや私がやってその誰かに迷惑をかけるのかなと思ったら、
うん
まあ、ちょっと家族とか心配かもしれないけれどもそんな私が詩人で仕事するって言って、うん、大げさに誰かに迷惑をかけることもないし、うん、取って食われるわけでもないし、うん、失敗したらごめんなさいって言えばいいんだわっていう言葉を見つけた瞬間にあ、やれると思った、ね。でもその言葉自分のこう気持ちの中から出てこないことには、うん、やっぱやれなかったわけ、うんうん、いろんな言い訳をつけて、
うん
で。それちょっと長い言葉なんだけど、うん、でも人にはそれぞれそういう、
なるほど
自分の状況を納得したりとか、うん、あ、自分は単に今逃げてるだけなんだなっていうことに気がつくだけで、うん、じゃあ次どうするかっていうのができたりする。
うん、
一人の時にそういう言葉を探すことを集中したり、その、
うん
ちゃんとそのことが大事だなと思えたら、ね、また乗り越えられて、
うん、
また人に出会っ って繰り返せるよね、
うん、そうですね、うん、はいありがとうございます、3回にわたって、上田かなよさんにお話をしていただきました改めて、まあ福祉っていう、まあ、大きなことをテーマにしてそれをまあ表現表していくっていうこととか表していく中でお互いほぐし合うみたいな、うん、ほぐれ合うっていうふうなことも最後にお話ししていただいたので、まあ、何か、今回のグロー生きることが光になるでですね上田さんの話からこう感じ取ってもらえたら、嬉しいなと思いますということで改めて、はい、上田かなよさんどうもありがとうございました
どうもありがとうございましたお元気で
グロー生きることが光になる、そろそろお別れの時間ですいかがだったでしょうか3回にわたって上田かなよさんの、ゲストトークお届けしてきました彼女がまあ 詩、言葉っていうものをこういかに大切に扱って、そのことから様々な方とコミュニケーションしながら関係性を作っていく、まあ、それが場合によってはココルームっていう場所だったりとか、あるいは詩のワークショップだったりとか、いろんなこう可能性があるんだなってことを改めて、思った次第です。そしてまたそのことが福祉という、考え方にもとても通底する、糸賀和夫さんのお話とも、上田かなえさんのお話とってもつながるところがたくさん見えたんじゃないでしょうか。ということで、また改めて次回以降のゲストも楽しみにしていてください。来週はゲストに社会学者で関西学院大学准教授の鈴木健介さんを、お迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。